もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、もしもし、よろしくお願いいたします。
はい。今日のご相談は何でしょう？
はい。私自身のことなんですが、
はい。
今まで学生を卒業してずっと仕事は続けてきたんですが、
はい。
まあ、何か所か職場は変わってるんですが、
はい。
どうしても上司の方と、
はい。
会わなくて、
はい。
まあ、行きづらくなって辞めるという形なんですが、
はい。
特に男性の上司とうまくいかなくて、
はい、
でなぜかそれによってこう同僚とも敬遠されてしまって、孤立してるっていう状態で結局自分がこう居づらくなってるっていう、特に喧嘩をしたりするわけではないんですけども、
はい、
あのやはり直接私が納得できないことを上司に話すタイプなので、
はい、
やはりそれを皆さんが意見をするとか告げ口してるっていう風に取られて、
は
あはあ、なんか私だけちょっとこう除外されてるように自分では感じるので、
はい、
で今も仕事前職辞めて半年経つんですが、
はい、
まあ、次時期を見て、
うん、
あの仕事はしたいかなとは思うんですけども、
はい、
まあ、ちょっと自分がどのように関わっていっていいのか、今までのやはり自分の行動っていうのが問題があるのかなと悩んでまして、
はい、
で相談させていただきました。
わかりました。まずお年はおいくつですか？
56歳です。
56歳。ご結婚されてます？
はい。
ご主人おいくつ？
63歳です。
63歳。お子さんいらっしゃいますか？
はい、30歳で男性です。
お一人？
はい。
ご主人はまだお勤めだか自営だかですか？
はい。はい、
どっち？
勤めに出てます。
お勤めね。
はい。
わかりました。まずね、
はい、
どういうことで揉めたの？
男性の上司だったんですけど、
はい、
その上司の方が、まあ、私から見て仕事をしてくれない？
はい。
指示はするけど自分は他のことをして。
他のことって何？
あ、仕事以外のゲームしたり。
あ、ゲーム。
あと、まあ、ひどい時は職場でお酒を飲んでる時もあったので、
あらららら、
それをやっぱり私は嫌だったので、
はいはい、
おかしいということを同僚の人たちにも話はしたんですけど、
はい、
でも上司だからっていうのでみんな見て見ないふり。でもそれが私にはどうしても許せなくて、直接もう話すしかないなと思って、まあ、それがまあ、もうかなり若い時なんですけど、
はい、
で、その結構揉めて、
はい、
まあ、最終的に上司が、まあ、謝ったんですけど、まあ、私もそこまでしていられなくなったので、同僚からは、一緒に働くことができないって言われまして。
ん？上司はとりあえず謝ったんでしょ？
はい、はい、でも周りの同僚からはそんな上司に盾つくような人とは働けないって言われた。
うん。これって何対1ぐらいだったの？
5対1ぐらいです。
じゃあ5人の同僚たちから、
はい、
まあ要するに上司に盾つくようなやつとは付き合えないみたいな。
はい、上司を売ったっていうか、まあ、もっと上の方まで、
うん、
まあ、行っちゃったので、話が、
うん。
そういう人とは働けないっていうことを、
うん、
まあ、それがずっと根にはあります。
これってあれですか？ 5 対1の5人は男性だった、女性だった？
男性1人で、女性が4人です。
ほう。で、同僚たちが、付き合えないって言われたので、
はい、
あなたがご自身が辞められたの？それとも辞めさせられたの？
まあ結局辞める方向に私としたら持っていかれたのかなと思って。
でも最終的には自分で辞表を出したの？
はい、そうです。
あ、なるほどね。
はい、
うん、もともとあなたの性格なんだけど、
はい、
自分ではどういう性格だと思ってます？
一人で最終的に決めるのは自分だから、
うん、
人に相談しても、
うん、
最終的に決めるのは自分だから相談しても無駄だっていうのがどっかにあって、
う
それだったら直談判じゃないですけど、うん、行って自分が納得したいっていうのはあります。
うん。
で、結構学生の時からですけど、うん、一人で行動することが好きで、今もそうなんですが、買い物に行ったりするのも一人がいい、
うん、
一人の世界がいいっていうのが基本的にあります。
うん。なるほど。
人と関わると疲れるので、うん、合わせるっていうことがすごく私はストレスで、
うん、
自分が出ないっていうか、
うん、
そういう性格はあります。
ご自身で気づいてるかどうかわかんないんだけど、割と完璧主義、
まあそう言われるんですが、
あ、言われるんだやっぱり
言われるんですが、はい、でもそうではないんですけど、結構ハードルは高いって言われます。
うん、
相手に求めすぎるっていうのは、
うん、まあ自分にもでしょ、そうすると。
はい、そうです。
なるほどね、
はい。
で、そうなると今日のご相談は何なんですかね。
私が今までこう思ってきたことは間違ってるのかなっていうのがあって、
うん、
でやはり変えた方がいいのか、それとも違う考え方があるのかなっていうのを教えていただきたいっていうのが。
なるほど、わかりました。
はい、
今日はですね、シンクロの銅メダリストでメンタルトレーニング上級指導士の田中ウルベ美也子さんに来ていただいてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。はい、
もしもし。
あ、もしもし。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。最後に、今日のご相談はということで、はい、今までやってきたことは間違ってただろうかという問いがありました。
はい。
一番最初にそれの結論をもう言ってしまいます。
はい。
今までのあなたのお考えは間違いないと思います。
はい。
そもそもあなたの考え方や納得するまでちゃんと知りたいというようなこと自体を、他人が正しいとか間違いとかいうこと自体もおかしいと思うので、これがまず理論的な理由でも、もう一つ私の試験として、そういう考え方自体は私はとても素敵だと思います。ただその考え方をどのような行動で人とつながるかというような行動の手法に少し間違いがあったからこそ、もったいなかったなというふうな感覚に私はなってます。
はい。
つまり、自分が納得するまで理解したいということはとても大事な知的欲求でありますし、
はい。
そもそも、もしかしたら納得するという範囲が、もしかしたらあなたが狭いのかもしれませんが、
はい。
でも、納得したいってとても大事な気持ちなので、それをどう聞くか、そしてどう受け取り、どのように行動するかというところが、まあ、少し変えることができれば、
はい、
というふうには感じるっていうのが先の結論です。
はい、
まず率直に、このことを聞いてどのようにあなたはお感じになりますか？
その通りだと思います。今になって思えば、先生がおっしゃったように、
うん、
自分がこう言っていってダメだったらもうそれで終わりなんだっていうので、なぜダメだったのかっていうのを考えることもしなかったし、
うん、
言っても無駄なんだっていうふうに結局結論付けて、
はい、
逃げてたっていうか、結構人になぜ分かってもらえないんだっていうふうに考えを捨ててたような気がします。
なるほど。だからお電話されたんですね。私は、すごくちょっとこう、最初のご相談を聞きながら、ここまで自分の意思をすごくはっきり、示したい人がわざわざなんで電話をしてきたんだろうの方が逆にこう、興味を持っていて。
はい。
でも、お話を聞いていたら、あ、なるほどと。では、もう、おそらく、答えは、あなた自身は頭ではわかってると思いますので、今日は、じゃあ、具体的に何をしましょうかっていうことだけ少しお話をしたいと思います。
はい。
あなたが直さなくていいことは、
はい。
納得するまで知りたい私がいるんだなっていう、このことはあなたの大事な軸ですから、
はい、
これを適当にするとか、
はい、
まあ、持つことが疲れるなって思わなくていいです。
はい、
ただこのことを人に押し付けようとしたり、
はい、
自分の正論だけが正論だと思うこと自体は少し変えたらいいだけで、
はい、
なるほどねってちょっとあなた自身があなたを客観する練習をおすすめします。
はい、
で、それは何かというと、
はい、
どんなところでお仕事をするにしても当然人間関係って私たちにとってストレスな本当の理由は、
はい、
自分自身なんです。
はい、
人のせいだけではなく、相手のことをどのように捉える自分がいるか、このこと自体がめちゃくちゃご自身にストレスになってるんです。
はい、
なので、そのことをこう、知った上で、
はい、
いろんな上司だったり同僚だったり、どんな他人に会った時も、
はい、
ちょっと自分の中で、この人の何が私は納得できないのだろうって、自分で自分に語りかけてほしいんです。
はい、
あなたのこれまでのお仕事関係で、例えば上司だったり人間関係で孤立してしまったりっていうような数々は、あなたのストレスのきっかけではあるんですけど、そのことに対してのあなたの行動の仕方が、いろんな行動ができたはずなのに、すごくこう狭い一つの行動でしかやらなかった。つまり強く出るか孤立するかって極端に言えば。でもそれ以外の行動がたくさんあるので、
はい、
ここまでの話聞いて、例えばあなたは次問題ができた時、どんなことがあなたはできると思います？
すぐに行動は起こさないような気がします。
例えばそれ一つですね。
はい、
そのすぐに行動は起こさない、
はい、
ちょっとまあ待ってみるというか、まあ我慢って表現は私はあんまり好きじゃないですけど、ちょっと待つ。
で、
うん、
相手がいれば、その相手の人をもう少しどんな人だろうって見る時間を持つ。
はい、ぜひこの二つ、ちょっと待ってみる、はい、なんで待つかっていうと、あなたの感情のままで動いてほしくないからなだけですね、
はい、
なので、
はい、
ちょっと待つっていうのはまず一つです、
はい、
で、待てばなんで良いかというと、狭い視点ではなく少しだけ視点が広くなるからです。
はい、
待ってみれば、まあ言うほどのことでもないやなのか、まあこの人に言っても無駄だよね、自分にとって損だしというふうな、まあ、考えも出てこれるっていうことです、はい、これは逃げではありません、
はい、
冷静になるっていう意味ですから、まずこの待つっていうのは一つ目いいですね、
はい、
で二つ目、相手の人をどんな人かちょっと、まあ、決めつけないで見てみる、
はい、
つまりこれは人ってで、所詮私たちが見えるその人ってほんの一側面に過ぎないってことですものね。
はい。
まあ飲んでてゲームしてってっていうのはちょっと本当は論外だと思いますが、でも、
はい、
たとえその人でも、この人の他の側面っていうのを見ることができれば、
はい。
飲まないでください、ゲームをしないでくださいと注意させていただく表現が変わるはずなんです。
はい。
その要はまろやかな提案ができるはずなんですね、
はい、
なのであなたの言ったその二つ目、決めつけるのではなく、ちょっと相手の人を知ろうとするっていうのもとてもとてもいいと思います。
はい、
お分かりいただけましたでしょうか？
はい、よく分かりました。
どうぞ、似たような世代ですし、お互い健康に気をつけて頑張りましょう、
はい、ありがとうございました、はい、
もしもし、
はい、
もしお分かりいただけましたか？
はい、なんか心が軽くなった
部分があります。あ、よかった。はい、それじゃあよく考えて、
はい、
ご主人ともご相談してください、
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。
失礼いたします。